はい、それではですね、今日のところを言いたいと思います。今日のところは今楓さんが言われたように、この前の続きの6節からなんですね。この6節からのところは、だいたいこの5節と6節というところつながってたわけですね。この9章の初め見てもですね、9章の初め見ても、闇の中を歩む民は大きな光を見た、死の陰に住んでいる者の上に光が輝いた。で、これが前の時に学んだように、イエス様を予言しているということで、福音書の中でもこの箇所が引用されていたわけですよね。で、そういうふうにですね、全くの闇、もう死の影、もう死ぬと思われるような、どこにも光がないようなところにですね、光が輝いたというのをはっきり見たと。で、その続きで5節もあるわけで、6節。で、その光となるお方っていうのはどういう特質があるかというと、この5節にあるように、驚くべき指導者、計画者、あるいは語り合ってくださるお方だと、力ある神と言えるほどのお方だっていう、前も言ったように、これから将来現れるお方がですね、現れる人間が神だとか言われてるのはここだけなわけですね。で、しかも永遠の父とも言われるお方で、平和の君主だとも言われるんだという、そういうことがですね、暗闇の中で、さまざまな混乱の中でおるのに、その暗闇のただ中でこうして現れるということは掲示されたと。だから、これ考えたり学問をしたりしてこういうことは分かったので、全く違うわけですね。だから掲示っていうのはですね、どんな暗闇の中でもこれを受け取ることができるということは分かるわけです。それがこの大きな対象ですね、闇との。で、今日その続き、その最後の段落なんですね。で、その現れるお方はですね、ダビデの王座につくということなんですね。ダビデの王座について、その王国の権威を増していく。で、これは他の訳ではそういうふうにだからしてあるわけですが、ダビデの王座、この王座につくわけです。王となるということです。ですね、現れる人はその王となって、その王国に権威はぐんぐん増していて、そして平和には終わりがないというのが元の表現です。この訳では平和は絶えることがないとありますが、There is no end という訳でみんな大体そうなっています。終わりがない、終わりというヘブライ語がここに使われているんですね。何でもですね、良いこともみんな終わってしまう、もっと続いたらいいのと思うようなことは、もうどんな楽しいことでみんな終わるわけですね。良いことも終わってしまう。私たちの若い元気盛りの時もみんな必ず終わっていって、だんだんと年を取って病気が増えていく。みんな終わりがあるのに、ここで言うこの現れるべきお方がもたらすこの平和は終わりがないって言うんですね。まあ、そういうものがあるっていうのは本当に、まあ、私たちにとってもとてもありがたいことだと思うんですね。この世の平和というのは大体もう終わってしまうわけですからね。で、終わりのないずっと平和がある。これは確かにですね、イエス様がくださる平和というのは主の平和だから、もうこれは終わることはない。この2000年間終わることはない。世の終わりまでもずっと続くし、世の終わりからあとはもっと完全な主の平和が来るということなんですから、これは終わりがない。まあ、そういうふうに、この世はいつまでたっても戦争ばかりではないな、こういうふうに神様とかこういう予言とかいうことを全然受け入れないという場合には、いつまでたってもずっと戦争争い憎しみばっかりやというふうな気持ちになってしまうと思うんですね。そういうただ中にこういう啓示っていうのは全然現状とまた別なところでこうパッと与えられるわけですね。で、こういうことがですね、最終的にはこういうふうなことが起こると言われます。で、その最終的に現れる王国っていうのは、正義と恵みの業ってありますが、 これもいつも言ってる、この信教ではだけ恵みのでは、これ義ということで、正義は公平、公正、これも、まあ、よく似た意味なんですね。要するに正義によって立てられ、支え続けられるんだと。で、それをするのが、さっき今ちょっとこの言葉に、特に、コメントをされたと思いますが、万軍の主の熱意、万軍というふうな言い方はですね、今頃はあんまりしないと思いますが、その軍というのはですね、すべて、万象、すべてのものをご支配なかったですね。そして、すべてのもの、星なんかも昔はですね、神様の使いだと思われとったわけですけれども、そういうあらゆるものを神が用いられると、悪との戦いのために。そういう意味で、すべてのものを従えている主。で、まあ、万軍の主とかいうふうに訳されるんですけども、要するに全てを従えておられる主の熱心、熱意がされると。まあ、それでこのメシアのことに関する記述がこれで締めくくられているわけです。この点はですね、大体熱意とか熱心というのは普通は人間に対して言われると思うんですね。あの人はとても熱心だと。この人は熱心じゃない。怠けてるとかですね。まあ、クリスチャンの人でもですね、神様とっても熱心ですねとか言って、そんな話はしないと思うんですね。神様に対して熱心だとかいう言い方はまず使わない。そういう意味ではとても不思議な言い方ですね。主の熱心、主の熱意がある。主といえばこれは愛の神様とかですね、神の愛がする、神の万能がするとかですね、そういうふうな言い方、表現は使うけど、神様の熱心がするんだと、熱意がするんだっていう言い方、そういう意味ではちょっと不思議な言い方なんですね。これはどうしてかというと、神様の光を受けたらですね、非常な熱意を持って神様が人間に対してされているというのも分かるというわけです。神様の光を受けなければですね、神様何もしてない、何もしてくれない、ほったらかしだと、あるいは神なんかいないとまで思ってしまうけど、ひとたび神様の光を見ると、とっても神様って愛に富んで、その愛を表して、とっても熱意、熱心になるお方だっていうのが分かるということなんですね。それで、ね、この啓示を受けた、この6節までの区切りでですね、それで最後に締めくくったわけです。万軍の主の熱心、熱意がこのような全てを成し遂げられるんだと。こういう神様の熱心を受けたら、それ当然人間も本当の意味で霊的な熱心な人になるわけですね。これが人たちだったわけです。人たちはそれまではですね、イエスが殺されたと、その怯えてて部屋に閉じこもってた、これ鍵がついて、とても熱心を言うどころじゃなかった。イエス様が最後の時にですね、もう捕らえられて次は殺されるという時でも、イエス様が目を覚まして祈れと言ったのに、祈れなかった、みんな眠ってしまった。それに全然熱意っていうものが出てこなかったというところなんですね。そういうふうにみんな寝てしまったり、イエス様についていくなってみんなが逃げてしまったとか、全然そういうふうにですね、この復活へのこと、そんなこともない、十字架で死ぬようなこともあってはならない、神様の光がまだ十分ではなかったわけですね。弟子たちは分からなかった。だから本当の熱心って分からなかったんだけど、その後で聖なる霊が注がれたからは、命をも捨てるぐらいの熱心に変わったということです。ですね、パウロにしてもそうですよね。ずっとですね、地中海の一番果て、特に世界の西の果てまでの、今でスペインですよね。スペインまで行こうと、その途中でローマに立ち寄ろうと言ったわけです。世界の果てまで行こうという、その精神をその後の宣教師の人たちも受け継いできたというわけですね。前にも何度か言った江戸時代の終わりに日本に福音宣教のために家庭も医師としての仕事まで置いてですね、大西洋渡り、アフリカを渡り、インド洋を渡ってですね、はるばる日本までやってきたというふうな人、 ヘボンっていう宣教師ですけども、そういう人は本当に不思議なほどの熱心ですよね。子供だってですね、5人も4人も5人もついついみんな死んでしまって、1人残って、その1人の子供ですらも親族に預けてですね、アメリカで。そうして夫婦ではるばる日本まで行ってきたわけです。ちょっと常識では考えられないような熱心ですよね。そういうふうに、それを神様が与えたんだから、神様ってものすごいこの熱心なお方だということ、そういうことから類推をしてもわかるというわけですね。神様の光を得た、本当に神様っていうのはですね、何もしてないところですごい熱心なお方なんだということがわかる。まあ、そういうことで、この一連のことを書いた後で最後にこんなことを言ったんですね。万種の熱意がこういうことをみんなするんだと、そういうようなことですね、ここで言われて、そうしてその次から7節からはですね、さっき、まあ、楓さんもほとんど全然ここに関してはコメントをしなかったと思いますけれども、この点はですね、コメントをあんまりしたくないというふうに気持ちがあるかもしれませんが、これもやっぱり意味があるわけですよね。主は御言葉をヤコブに対して怒り降りかかった。誰も彼もみんなどうこうと書いてですね、どういった怒る心になっていったというんですね。9節、神様の裁きを受けてですね、レンが崩れたら切りして家を築いて、桑の木が倒されたら杉を代わりにしようと、そういうふうに言ってですね、もし困難なことが降りかかっても別の方でできるんだと、神様の裁きは怖くないんだというふうなことで、自分の力でできるんだっていうような、そういうことをですね、神様の警告があっても自分の力を頼るんだ、まあ、そういうふうな、この自分の力に頼ろうということなんですね。この教説分かりにくいけど、よそから攻めてきて攻撃されたところでですね、別の方でまた家つできるじゃないかと、まあ、そういうふうに桑の木が倒されても杉を代わりにできてないか、まあ、こんなことを言ってるという、まあ、そういうふうに神様の力の大きさっていうのが分からなかったら、まあ、平気だって言ってしまうわけですね。それから次の12節のところもそうですね、それを求めてですね、いろいろな苦しいことが起こるのは人々が間違った方へ行ってるから、罪を犯したまま立ち返ろうとしないからなのに、そのように苦しいことが降りかかってきても、このように神の方向転換をしなかった。前から言ってる通り、立ち返るっていうのは日本語であんまり使わないですよね。あの人は立ち返りましたかなんて言わない。これは心の方向を、神様に方向転換をするということなんですね。英語で言えばターンとかリターンとかです。人間的なこととか利益のこととかですね、自分の欲望のことばかりをこう向かっているの、それを方向転換して神様の方に向く、これをまあ立ち返ると言っているわけですが、そういうことしなかったから、だからですね、ここで、イスラエルからいろんなもの全部一日のうちに断たれるっていうほどの厳しい裁きが起こるんだと。で、このここから先の14からのところはですね、長老や尊敬されるもの、いわゆる教えるもの、頭の方から尻尾の方まで全部迷っておると。それだけではない、とても意外なことが次に書いてありますね。16節で、若者たちも喜ばず、みなしごややもめですらも哀れまない。みんな神様を無視する。みんな悪を行っている。こういうようにですね、この悪い影響をみんな受けてしまっているというぐらいに、人間はこの当時ですね、イザヤが現れた当時は、もう本当にどうしようもないぐらいに人々が全体としてみんな悪い影響を受けてしまった。こういうようなことがあったというわけです。ですから神様はそういったことを眠りから覚まさせるために厳しい裁きも起こすということです。で、次のところですね、17節、その状態をこういう表現で言っているわけです。悪というものが火のように燃えて、次々と燃やしていく、そういう状態だったというわけです。 地位が高い人も貧しい人もやってみんながそういうふうに間違った影響を受けてしまっている。 それは悪の火というのは燃え続けてですね、みんなを止める人も豊かな人も強い人も弱い人もみんなを燃やしてしまっている。良いものがついついみんな燃やされているという。だからですね、今度はまた同じ日なんだよ、別の日なんですね。主の燃える日、裁きの日によって今度はですね、燃やされて裁きを受けるんだと。日は日でも全く違った日です。悪の日と神様のそういう裁き、悪を滅ぼそうとする日のことが使われているんです。で、そのようになったらですね、このように悪に次々燃やされたらどないなるかっていうのが次のところです。18、19。兄弟をも容赦しない。みんな飢えてる。左右に食らいついてる。こういうなんかこう気持ちの悪いような例えで言ってますが、全く愛がないということですね。愛というのと反対だと。互いに食らいつく。こういうことは現代でもたくさんあるはずですね。人の心に愛がなかったら互いに食らいつくっていうのもですね。悪いところをいじめたりなんとかしたりですね。弱いところを噛みつく。で、そういうふうに人間同士がこのように、本当に愛を持ってないような状態になってしまう。互いに食らいつくと。まあ、これは悪が本当に燃えてきてですね、燃えてからこのようにまで大きく変わってしまうという状況を言っているわけです。で、まあ、ここでですね、見たらわかりますが、この同じ9章というのに、6節までとですね、7節以降とはものすごく内容が違っているということがわかるんですね。この7節以降のはその当時の現状だったわけです。このようにですね、非常に混乱をして悪の火が燃え盛るようなそんな状態のただ中でも神の啓示が注がれるということなんですね。これ初め言ったこととそうなんですが、その対象というものが聖書の中にはしばしば出てくるわけです。言い換えたら、どんなに悪いもの、闇の力がいっぱい悪をはびこっておってもなおですね、そんなこととは関係なく神様の啓示とか愛というものが注がれるんだと。だからこそ現代に至るまでこの神様の愛や神のことが続いてきたということですね。あの第二次世界大戦、第一次世界大戦とか、ものすごい飢えとか飢饉とか、あるいは権力者の迫害とか、たくさんのことがあったわけですね。悪の火がいっぱい燃え盛ったようなところがあるんだけど、その中に啓示を受ける人たちが次々と起こされてきたということなんですね。まあ、日本に、1549年に来たですね、あのザビエルもそうですね、ああいう封建時代のただ中にやっていた。ヘブンなんかも江戸時代の終わりのですね、まだキリスト教を厳しく弾圧する、そんなただ中にやっていた。そういう意味ではですね、どんな状態があっても啓示を受けた人はそこに神様はもたらそうとされる。それがまさに神の熱心があるということですね。ですからこの神様のですね、熱心あるいは光、救い主というのはこの後半の7節から後の部分の混乱した状況を見て、一層この大きな輝きがわかるということなんです。私たちもどんなに闇があるからといってですね、そこに立ち止んではいけないということなんですね。ひるんではいけない、立ち止むなということなんです。全体としてはそういうことなんですね。私たちは闇はこんなあるんだと、このように、だけどもこの主の熱心が一方では働いてですね、こういうメシア、救い主のようなお方が来るんだと、まあ、そういうことを、まあ、一つはこういうような非常な対象を持ってですね、ここに置かれておるということなんです。光っていうのは闇を見るほど、闇を知るほど光っていうのは非常に貴重な大切なものとしてわかるわけですね。で、それがですね、このさっき言った火ということもですね、もう一つのいわば第三の火というものが本当に現れていく。このメシアが来てからですね、メシアが現れるですね。ここで言うのは二つの火ですね。要するに悪の火、それから裁きの火、これによって、この二つの火は私たちの周りにもたくさんあるはずです。いろんな犯罪とか新聞に載ったりですね、悪いことをしたり、小さな学校の中でも弱い者いじめ、これは悪の火が燃えているということですけれども、裁きの火はそんなことをしている人の心はだんだんというものは枯れていく、 神様の裁きで焼かれてしまっているわけです。で、裁きはないことはないんですね。現代もいつもそのように本当に正しい道に背いてしてたら、一番心の奥の大切な柔らかい清い部分が枯れていってしまう。それが裁きなんですよね。ですからこの2つはいつでも今でも、まあ、周りにいくらでもあるわけです。第三の日ってのは一体何なのか、それはさっきのこのメシアが現れてから、そういう日がこの主の熱意によって出てきたということですね。それがこの新約聖書で、まあ、非常に重要なことになってくるわけです。さっきもちょっと触れたことですけど、使徒の言行録、十二人たちが非常に怯えていた、自分も殺されるんじゃないかと。でそこからこの第三の火が燃やされて初めて大きく変わった。使徒言行録の第二章ですね、新約聖書のここですね、新約聖書の214ページですね。第2章の1節から見たら分かりますね。1から3という。これは一同が一つになって、これ祈りのために集まってたわけですね。一つになって、心を一つにしてですね、祈っていた。突然激しい風、このことをですね、よく子供賛美歌でも歌ってきたわけですね。不思議な、あるいは驚くべき風がビューッと吹いてきたっていうんですね。それはここから取ってるわけです。激しい風で、風が吹いてくると、炎のような舌が別れ別れに現れて一人一人にとどまったっていうんですね。これは炎のような舌というのはですね、どんな迫害があっても神の言葉を語ることをやめないような燃え続ける舌という意味なんですね。炎のような舌、それが確かに弟子たち、あるいは後の人たちみんな与えられていた。やめろと言ってもやめられない、書くなと言ってもやまないというぐらいにですね、この舌というのはこの語るということですね。神のことここでいうこの炎のような、そういうこの精霊というのは火のような激しい強い力が持っているわけです。これがまあいわゆる第三の日ということなんですね。そういう日が燃やされたからですね、さっき言ったようなですね、家族も置いといて、はるかな遠いところまでですね、途中で死んでしまう、子供までも次死んでしまっても、なおかつやめないという、本当に不思議なほどの火が燃えてですね、聖なる火が燃えて、日本にまでも、日本に燃え広がってきたということです。でその日を私たちもですね、まあ、与えられているから、まあ、こうした徳島の集まりももう、だいぶになりましたね。55年ぐらいになるんですかね。外になるわけです。まあ、そういうふうに、戦後間もなくですね、始まって、ここの徳島の地でもこういうふうにして火が燃え続けて、ずっと燃えているということがあるわけですね。だから私たちは注意しないとですね、第三の日など聖なる霊の日が消えてしまわないように絶える祈りで持って、それを燃やし続けなければいけないと、まあ、これがこの集会なんかの意味でもあるわけです。だいたいこの集会なんかに来なかったら、だんだんとうちに燃えてたはずの日がだんだん消えていくわけですね。これはもう当然そうなると思います。で、そのことを新約聖書の379ページで言っているわけです。379、テサロニケの第一、新約聖書の、テサロニケ第一の5章のところですね。379ページ、テサロニケというと5章の19ということですね。霊の火が燃えている状態は何かっていうのが、このよく言われるこの16からですね。聖霊の火が燃えてたらいつも何か喜べるっていうんですよね。実際にこういうこと起こるでしょうね。燃えてたら、燃えてなければいつも不満、反対になるというわけですね。 絶えず祈れることができる。で、どんなことにも感謝もできる。それは霊の火が燃えてるからなんだと言おうとしているわけです。では霊の火って何だろうかなって言うてもすぐに分かるんですね。何か困ったことあってもまた祈ることができると。あるいはそれも神様の何かの試練だと思って受け取る感謝。これは霊の火が燃えてるからそういうことが思えるということです。はい、まあ、そういうふうにですね、この今日のイザヤ書の予言が成就したために、私たちは、まあ、そういう悪の火に負けないですね。それに打ち勝って逆に悪の火を消してですね、聖なる火を燃やすようなものを与えられた。これがメシアでもあったんですね。そういうことですので、私たちもその聖なる火をいただくと、まずこの主の熱心というのが分かるというんですね。そういうふうになっていきたいと思うんですね。はい、それでは今日はそこまでに終わります。